イエス様が全てを捨てて最も低いところに死にまで黄泉にまで下られたからだ。本当にその神様の愛を深いところで出会い知ることができたからではないでしょうか。そしてそれは救われる時だけではない。いつもいつも私たちはその神様にお会いできる。しばしば私たちは神様から心を離れてこの世のいろんなことの方に引っ張っていかれる。そんな私たちと、しかしそこではたと気づいて、あれでくださいと祈るときに、いつでも十字架からよみがえられて主がおられる。私たちをよみがえらせ、新しい命を導いてくださるお方がある。その喜びを持ってクリスマスを迎え、多くの人たちを共に迎えるというよりも、迎えてくださるお方の前に共に立ち、喜びを分かち合う教会となりたいと願うんです。これイギリスのことでなんですけども、イギリスの歴史上最も偉大な指導者は誰か、2000年に大々的なアンケートが行われたそうです。でその調査で1位になったのは第二次世界大戦中の総理大臣であったウィンストン・チャーチルだったんです。ただこのチャーチル、立派な人にはほど遠い学生時代であった。彼の学生時代の生活記録っていうのはこう書かれてあったそうです。貧困が悪く、他の子供たちと喧嘩ばかりする問題児。そんな人が総理大臣になろうってなったら普通当選しないよねって思うんです。まあ、しかもその成績が悪くて3年間浪人した挙句、ようやく士官学校に入った。それがもちろんそういう過去をみんな知ってて、でも尊敬する。しかもシェイクスピアを抜いて最も尊敬される人物とまで言われています。まあ、尊敬されるされない以前に、そういう人が第二次世界大戦中、あのナチスドイツヒトラーに対抗すべく立てられ、そして見事、勝ち抜いた、何なのか。チャーチルは自分が本当に足りないものっていうのをよく知ってたんですね。まあ、その貧困が悪くなんて先生から言われる以前ですから、神様が御国を治めてください、神の御国が治めてください、本当に徹底的に祈る人だったんですね。たくさんの決断の時があったはずです。そして思いもよらないこと、どうにもならないことっていうのは当時本当に多かったと思います。最初はイギリスが圧倒的に不利だったわけです。ドイツからミサイルをガンガン撃ち込まれる。いつイギリスに上陸されるかって、フランスが降伏しましたから、もう次はイギリスだと、その寸前まで来てたわけです。私にはどうすることもできません。もちろんそんなのは公には言わなかったかもしれませんが、国の指導者がどうすることもできない、公にも言えない苦しみの中で、しかし神様にだけは、しかし私が決断しなければなりません、主よその決断を与えてください。そうして用いられていったんです。どうにもならない、それが私たちであり、そんな私たちを憐れんでくださる。本当に乙女マリアのように、 お言葉通り好みになりますように。そしてその通りしてくださる。このお方にまっすぐ心を向け、心のすべてを注ぎ、私はこういうものです、あんなこともこんなことも思ってしまいます、こんなことあんなことがやってしまいます、あるいはできません、しかしそんな私のために命を与えてくださったお方を信じます、憐れんでください、本当に心からの祈りを捧げ、神様と出会い、その恵みをお明かしする、そうしたものとならせていただきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたに認められるため、あれもしなければこれもしなければと追い立てられてしまう、あの人はこうだから心触られる、そのことも多くあるものです。そしてあなたに認めてもらってもらおうとするつもりで、実は自分で自分を認めようとしている、パリサイ人のような、そんなこの世の仕組みにとらわれやすいものであることをお許しください。そしてどうかあなたはそうではない、すべての人を愛し、罪人のために命を捨て、新しい命を与えてくださるお方であることを信じる者とならせてください。そして私たちをどうぞ新しい命に満たし、まだあなたと出会ってない多くの人たちに共にあなたの前に出るものとならせていただけますよ、特に来週のコンサートにおいて、そうして多くの人たちと共にあなたを賛美し、あなたを心から喜ぶそのような時を持つことができるよう、どうぞお一人お一人を導き、あなたの愛をお明かししてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。